時刻は3時30分です。毎月第2第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのためにお送りしている大人の力。今月も今日が第2木曜日ですので、祝日ですが皆さんどうぞお付き合いください。さあ、この大人の力、スタディライフ熊本が展開している番組です。今回もスタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川ひろ子さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このスタディライフ熊本障害学習支援事務所とのことなんですが、どういった事務所なんでしょうか？
はい、障害学習支援事務所、皆さんの一生涯は長いですね。
はい、はい、
それでその長いステージを3つのステージに分けて私たちは事業展開をしています。まず1つ目が出産子育ての時期。ここでは田尻先生の胎教スクールとかをねやっています。それと2つ目が、もう皆さん人生の意思がこう確立されて人間として高まっていく時期って私たち言ってるんですけど、その時に、キャリア教育、お仕事ってどんなこととか、金融教育、はい、なかなかこうお金のことってお話ししませんけれども、そんなことを、話をしています。それで、私は今最近ジュニアビジネススクール、キャリア金融教育というところで、はい、登園中の生徒さんたちだったり、今度は高山小学校の生徒さんたちと一緒に、金融教育ね、そういったところをやっています。とあと3つ目、ライフエンディングステージといって、これは60歳を過ぎてからの、生き方、退職後のステージになるんですけれども、自分の人生どんな風にこうしまっていこうかなというようなところを、しっかり皆さんと寄り添って考えていく。そして、いろんな問題が発生しますから、その時に具体的に解決できるように専門家チーム等と一緒に活動を展開しています。
その中でたくさんの方々との出会いの中で輝いている大人の皆さんがいらっしゃる。その方々をぜひこのラジオを通してより多くの方々にお伝えしたい、知っていただきたいということで行っております、この大人の力。その輝いている大人の皆さんをこの番組では何とお呼びしていますか？
はい、輝いている大人の人、その方たちからいろんなことを学べるんですね。だから私たちは学びストとお呼びしています。
今回も学びストをお迎えし、その学びストから心に残るワンフレーズを皆様にお伝えします。大人の力スタートです。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。ではスタジオに今回も学びストの皆さんをお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思っております。ロコ先生、今回はずいぶん年代も若そうな、
はい、若いんですよ、はい、今日はね、またね、スタジオ暑くなってますけれども、今日は、ヒゴマグマの皆さん、熊本を元気にしようと思って頑張ってくれています。今日はそんな5人をお迎えしてますから、
はい、
いろんな活動が聞けるかなと思っていますけれども、
じゃあまずは皆さん方、名前だけご紹介ください。それぞれでは順番にどうぞ。
はい、熊本大学3年の、下室隆です。
はい、よろしくお願いします。
熊本大学3年の菊池和也です。
はい、お願いします。
お願いします。
熊本県立大学3年の市木美穂です。
はい、お願いします。
熊本大学3年の中原さとみです。
はい、はい、お願いします。
熊本県立大学3年の丸山龍太郎です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上5人の皆さんですね。はい、
なんかいろんな大学があったような、県立大学と熊本大学、
はい、
大学の枠も超えた集まりなんですね。
ねえ、はい、そんな中で、まあ、あのヒゴマグマさんいろいろ活動していると思うんですけれども、はい、下村さんにちょっとお伺いしてみましょうかね。
はい、
はい、どんな活動だったりっていうこと、ね、
どんな歴史があり、
う
ん、今に至ってるんでしょうか。
はい、先ほどあの説明があったようにヒゴマグマというのは、阿蘇の火山の大阿蘇の、マグマのように、魂が熱い人たちの集まりという意味がありまして、今年で結成13年目になります。
13年目。
はい、で、はい、熊本市内の、大学とか専門学校を中心に、集まってみんなでよさこいを踊っている団体で、笑顔元気楽しむというモットーを胸に、日々その思って
思いがあるのね、そういうね、はい、なるほどなるほど。
で、団体の数は150人ほどで、
うん、
でみんなで、各学年4年生まで1年生から4年生まで仲良く活動してます。
県下たくさん大学ありますけれども、まあいろんな大学っていうと今のところマグマには何大学ぐらい集まってらっしゃいますか。
多い人数では、熊本大学、はい、崇城大学、はい、保健科学大学、
うん、
県立大学、
うん、
あとルーテル大学、うん、東海大学、昭恵大学、うん、あと学園大学、
はい、
とあとあと専門学校で
専門学校、
いくつかあって、で合計で10大学から12、3大学ぐらいまで集まってます。
すごいね、そんな学生たちが集まってきてる団体だったんだ。ねえ、
そうですね。
皆さんご存知でしたかね、ラジオを聞きの方たちとかね、あんまり。
かがですか、
ね、
ヒゴマグマというグループがあるということをご存知でしょうか。また学生の皆さんがどっちかというと、あの大学に入ったら結構、よし遊べるぞっていう感覚の中で、できればこうなんか部活よりもサークル系に入ってね、こういろいろ遊ぶのが楽しいのかなっていう感覚があったりするんですが、そのちょっと皆さん方お一人一人になんでヒゴマグマに入ったのか、わざわざですよ、わざわざ大学という ね自分たちの大学の中のなんかちょっとね中にいたらいいのに、あえて大学の枠も超えたヒゴマグマに入ったのかっていうのをちょっとお一人ずつ
聞いてみたい、
はい、
ね、お願いします。
うん、自分が、ヒゴマグマに入った理由っていうのが、新刊の時に衣装でよさこいを踊ってる姿がすごくかっこよくて、あと先輩たちも優しかったというところにやっぱ惹かれて入りました。
新刊って懐かしいですね。新入生歓迎コンパです。
なるほどなるほど、今ちょっと何言ってハテナがこの辺ありましたけど、そういうこと。
懐か
しい、はいはい、
はい、はい、ではでは続きまして、
今日若者言葉についていきます。心配だな。
はい、菊池さん。
はい、先ほどおっしゃられた通り、自分も最初は大学入った時はちょっと遊ぼうかなと思ってたんですけど、その新入生歓迎の時にあのいろいろサークルを回ってる時にですね、ヒゴマグマに出会いまして、その先輩たちの思いだったり優しさに触れて、自分もちょっとヒゴマグマに入ってみようかなと思って始めたのがきっかけです。
へー、はい、さあ市木さんはどうですか。
はい、はい、私はまず福岡県出身で、あの一人で熊本に来たもので、ちょっと友達がいなかったので、うん、友達を作りたいっていうのが一番の目的で入ったんですけれども。
そうね、サークルとか入ると友達がね、はい、できます。
はい、周りの人はすごく優しかったし、と活動としてボランティア活動とかもしていましたので、なんかただ遊ぶだけじゃない、ただ楽しいだけじゃないっていうサークルに入りたくてヒゴマグマを選びました。
はあ、うん、そっか、
ただ遊びだけじゃない、ただ楽しいだけじゃない、
深いですね。
そうなんだ。
中原さんはどうですか。
私は、学科の友達と一緒に入って、その学科の友達はちょっと辞めちゃったんですけど、でもそれでも、仲良くしてくれるあの、サークルのみんなと あと活動を活動を通してすごくいろんな面で成長できるので、いいなって思います。
なるほど、
ね、だっていろんな活動してらっしゃいますもんね。なんかねよく見た、全国で活動してるんでしょ、なんか年間にすごいあのなんか踊りをねいろんなところに行って踊ってるのよね、
はい、
さっきちょっと話してびっくりしました。はい、
はい、そして丸山さんは、丸山さん、
はい、僕はですねきっかけに関してはちょっと僕も一義さんと同じく友達誰もいない状態で大学に入りまして、はい、最初にできた数少ない友達がみんなヒゴマグマに入って僕だけ入ってなくて寂しいなって思いながらすごい軽い気持ちでじゃあ入ろっかって入ったんですけど、まあ、元から踊るのが好きっていうこともありまして、よさこいって、まあ、結構激しい踊りで多い時は百何十人って一緒にすごい全力で声出しながらやるのが本当に楽しくて、いつの間にかどっぷり使って誰よりもたくさん踊ってました。
150人みんなでだし、県下の大学生でしょ、それもだから一つの大学だけじゃないんだよね。
そうですね、
そういうサークルって珍しいと思いません？普通あるの？どうなんだろう。
なんかテニスサークルとかで2つの大学が一緒になってやったりとか、
うん、そういうね、合同練習会とかね、
あとイベントサークルとかね。
そうそうそう、
今あるのかな、そういうのね、あったりしますけど、でもそのね、そんだけ多くの皆さんが集まってっていうのはなかなか聞くことないですよね。
うん、150人集まっているチームはなかなか全国探しても数少ないと思います。
わ、すごい、全国探してもって、
そう思いますよ。なんかすごいいい取り組みですよねこれね。
よさこいソーランですか、うん、それを中心にして皆さんが活動しているということで、うん、なんか近々、ね、見れるイベントがあるんですか、
うんうん、はい、2月21日にですね、ある熊本城マラソンの中であの自分たち演舞させていただきます、時間は12時過ぎぐらいからですかね、マラソンランナーさんを元気づけられるよう、熊本城マラソンを盛り上げれるよう、踊っていきたいと思ってます。
はい、
周りで踊ってくれるわけね、そして応援をする、
はい、
なるほど。何人ぐらいで踊りますか。
今回はですねちょっと3、40人ぐらいで、はい、その150人からなるメンバーの、
なるほど。あれ水野さん、それなんか取材行くんじゃないの。
行きます行きます。おうおうおう、ちょうどそのステージというのが、はい、あの沿道ステージというのがいくつかありましたね、何か所か、その後半の方のステージなんですよ。
なるほど。
蓮台寺公園の近くのステージなんですが、はい、もうねその辺本当にランナーの皆さん、もう本当にもう応援してる方も、もうこのまま歩いていっても大丈夫だからそのペース崩さないで頑張ってみたいな感じで、もう筋肉が本当震えてしまってエアサロンパスとかがもう欠かせないような状態のところなんですよ。だからもう本当応援がランナーを本当助ける、もうその言葉だけが頼りっていうお話を聞くところなので、ものすごい力になってくれると思いますね。
そういうところで踊ってくれるんだね、
はい、
すごい、
ぜひ力を、
ね、はい、助けられますね、はい、そうそう。じゃあそういうイベントがあって、あと日の国よさこい祭り、これもなんかねすごいこう大きなパンフレットがこうここにねあるんですけど、日の国よさこい祭り、これちょっとお話聞きたいな。はい、
はい、今年は第10回日の国よさこい祭りを開催させていただくんですけれども、今年の3月26日と27日、3月最後の土日に開催させていただきます。で、場所は二の丸広場会場をメイン会場として、上通りや下通りなど熊本の中心市街地でお祭りを開催しております。
なるほど、
今年で10回なんですね、うん、
はい、10回目になります。
その、ね、すごい記念すべき10回に関われるっていうのはすごいですね。
はい、もうとても嬉しいです。
へえ、これずっとやってるんですか、街中で。
ずっと、はい、朝から、
朝から
夕方、
朝から晩まで
夜まで、
一日日の国よさこい祭りなんですね。
そうですね、はい、
そうなんだ。このほらよさこいよさこいってよく言うけど、この意味ってなんかいまいち、よさこいってなんか
なんだろう、
ソーラン節何とかいろいろ、
ソーラン節かと思ってた。
そうどんなんだのかな、ちょっと聞いてみよう、はい、
源流がですね、
、
まずは諸説あるんですけど、高知から始まったっていう風に言われています、はい、でそのよさこい の民謡に合わせて振り付けをつけて 踊るっていうのがそのよさこいで、うん、そうですね、そこから北海道の方に潮の流れでやっぱりそうやって船が、う
ん、ああなるほどね、
はい、漁師がそうやって北に行くと、うん、
上がってね、
それぞれの地域でそのよさこいの何、うん、ですかね、よさこいがそうやって主流になっていったんですよね。でそれから北海道で、ソーラン節というその音楽曲に合わせて踊ったものがすごく人々の魅力になったっていうのが
あって、そこでこう開花したみたいなね。
そうですね、よさこいソーランがすごく、
そっか、だからよさこいソーランとね、で北海道でこう少し盛り上がって、
はい、そうですね、
でけど熊本でもよさこいってやってて、これ名前使っても大丈夫なんですか？
そうですね、一応、はい、そういう風な説もあるんですけど、はい、その民謡の原点が熊本の牛深のハイヤ、牛深ハイヤなんですよね。
あ、
そっちともつながる。
そこで
そうだ、
はい、熊本もそのよさこいの発祥の地と言っても過言じゃない。
なるほど、これねパンフレットにね、よさこいとは夜さこい、
そうですね
つまり、はい、夜に来てください、夜にいらっしゃいという意味ですって書いてあるんですけど、
そうですね、う
ん、けど熊本の場合は朝から晩までやってるってことで ね、
う
ん、
そうですね、
いいね、はい、元気があっていいですね。
皆さんも一緒に参加してくださいということで、こうやっていらっしゃいっていうことを言っています。
はい、
そうだったんだ、だから日の国よさこい祭りってついてますもんね。
あ、今回
ね、
そっか、
そうですね、
日の国よさこい ね、
じゃあもうこれ日程もう一回いいですか、うん、3月の、
はい、26、27日ですね、
もう春休みにも入ってますね、
はい、
はい、
本当だ、じゃあ学生で溢れますよね、きっとね、
そしてご家族で見に行ってください。
本当本当、
なんか中心商店街あたり歩いてるとどっかで歩いてますもんね、その団体の皆さんが全国からいらっしゃるんでしょ。
はい、はい、そうですね、
チームですが、うん、はい、県内外から140チーム
、ね、
来ていただいてます、
はい、全部でどのくらいの人数ですか？
はい、学生や社会人の方々、はい、約4000人、
4000人が溢れる、はい、衣装を着てでしょ、
はい、
にぎやかになるよね、
はい、
はい、そうなんですね、
観客動員数が13万人、
13万人、はい、
そんな集まってるんですか、
はい、すごい、
本当熊本城マラソンだと思っちゃいますよ、
ね、すごい、いろんな効果がありますよね、本当、
うん、本当ありがたいです、ありがとうございます。
そこで踊るってどんな気分ですか？
うん、そうですね、もう本当にお客さんの方々が笑顔で見てくださってるのが本当に嬉しいです。
え、最初の頃ってそんな、うんうん、見てくれてる人たちの表情を見る余裕ってありました？
最初はなかったですね、
ねえ、
は
い、
そうよね、
でも今じゃもうそれを見る、それを楽しみに帰る余裕がちゃんとあるわけですね。
はい、
今すごい入って、
ね、
即答でしたよ。いや、やっぱすごいな。
そうそうそう、ね、これ毎回毎回やってるんだから、いろいろな企画ものとかあるんですか？今回のテーマとか特別なこう企画とかあったら教えてください。
はい、はい、この日の国よさこい祭りの中にたくさん企画があるんですけども、うん、はい、その中、2日間あるうちの1日目26日土曜日の夕方に、熊本城二の丸広場メイン会場にて、日の国青春合戦春の陣という企画を行います。
すごい名前
でこちらがですね、日の国よさこい祭りに参加していただく学生チームさんを対象とした学生グランプリなんですけど、今年は九州内外合わせて25チームの参加をいただいております。でこちらの企画が今年で第3回目になるんですけど、毎年学生らしいすごいエネルギッシュな演舞が目白押しで、とても皆様からご好評をいただいております。はい、でまた2日目の27日の日曜日の夜に同じく、熊本城二の丸広場メイン会場にて、ファイナルコンテストを行います。こちらがですね、参加されるチームさんを、いくつかのブロックに割り振って審査しているのですが、そのそれぞれのブロックで高得点の演舞をされたチームさんや、先ほど申しました青春合戦にて、高い得点を得たチームさん、そして、アワード賞といって、ガイドブックを買うとですね、うん、もう一度見たいチームさんの投票をできるお客さんができるんですが、その投票数が多かったチームさんや、1日目のその青春合戦の後にファイナルシードという企画もありまして、昨年度の演舞で高得点を取ってくださったチームさん、すごいたくさんいたのですが、うんうん、ブロッ ック、それぞれのブロック、青春合戦、アワードショー、そしてファイナルシードの4つの企画からですね、高得点を取ったチームさんが、その今年の第10回火の国はさこよ祭りの優勝を決めようというコンテストが2日目の夜にあります。
ありがとうございます。丸山くんが熱く語ってくれましたね。
思いが伝わってきますね。思いがね、
喋り任せようみたいな。
うまいうまいうまい。
ありがとうございます。
でもちろん自分たちも肥後マグマの皆さんもそこに出る。
僕たちはですね、一番最後、2日目の一番最後に感謝の演舞ということで参加されたチームさん、来てくださったお客さん、そして一緒に、運営してくれたスタッフのみんなとにありがとうの気持ちを込めて一番最後に1回だけ演舞をするので、ぜひそれも見に来てください。
その時何人くらいで。
今年は、80人ぐらいですね、感謝の演舞。
それ見応えありそうですね。
はい、感謝の演舞でですね、
感謝の演舞、
はい、感謝の演舞っていう名前なんですけど、いつも踊っている曲から振りを少し変えてリニューアルして踊るので、それも注目ということで。
さあ皆さん、3月26、27日に行われます火の国よさこい祭りですね。はい、じゃあ皆さんから一言ずつ、それぞれその日に向けた意気込みを一言ずつお願いいたします。ではどうぞ。
自分は、今年の火の国よさこい祭りは、新しく出来上がるチームなどの対応で、結構初めてやる試み、当日やることは初めてやることがほとんどになるので、その時その時で皆さんに、楽しんでもらえるようなように自分もおもてなしの心で頑張っていきたいと思います。
はい、そうだ、皆さんお迎えする立場になりますもんね。はい、では菊池さん。
はい、ですね、今回自分が、お祭りを運営する学生のリーダーを務めさせていただくんですが、
は
い、
そうだったんだ。
しっかり学生をまとめて皆さんに感動、今年のテーマがですね、感動感謝というテーマでして、来てくださるチームさんや見てくださる熊本のお客さんに感動していただけるようなお祭りを作っていきたいと思ってます。
はい、さあそして市木さん。
はい、私は学生の副リーダーを務めさせていただくんですけれども、チームさんやお客さん、スタッフ、もうみんなが笑顔になれるようなお祭りを目指して、そして熊本が元気に、その後に全国が元気になるようなお祭りを作り上げていきたいなと思っております。
熊本から発信ですね。
はい、
はい、中原さん。
はい、私は火の国よさこい祭りのスタッフとして動いて、来てくださった観客の方々やその地域の方々によさこいを、知ってもらってもっと好きになっていただけたらなと思って頑張っていきたいと思います。
はい、はい、さあそして喋りのうまい丸山さん。
はい、僕は、先ほど言いました火の国青春合戦春の陣の学生企画の実行委員長を務めているのですが、学生企画の委員長ということで、誰よりも学生らしい元気で、誰よりも何よりも最高の笑顔で運営していきたいと思います。
はい、わかりました。さあ皆さん、まずは2月21日には熊本城マラソンの沿道の応援ステージにて、皆さん踊られるそうです。そして3月26、27日にはもう熊本の市内街中を中心としました、火の国よさこい祭りにて皆さん方が活躍されるそうですので、またこの日はたくさんの方々が集まられます。どうぞ当日には遊びに来てください。学びストとしてお迎えしました肥後マグマの下室さん、菊池さん、市木さん、中原さん、丸山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シティ FM。
お送りしてきました学び続けたいあなたのために大人の力、最後にスタディライフ熊本からのインフォメーションです。
はい、熱いステージでしたけれどもね。
はい、はい、今が本当ステージでしたね。
本当本当、はい、そんな感じでした。けど彼らがいるということすごく熊本いいですよね。それで、こんな熊本で体験スクール
私たちも頑張ってやっています、はい、それで大教スクールで、今度は子どもたちへ伝える人生儀礼ということで、加藤神社の
湯田宮司さんからですねお話をいただくことになっています。これは私たちでなかなかいろんなこう儀式節目に神社とかお寺に行っていろんなことしますけど、これどうしてとか昔から伝わってるこう意味とか、まあ、いろんな、ね、方法とかそんなことがなかなか分かっているようで分かっていないということで、それをいろいろな形からお話をしてくださる湯田宮司さんをお招きして、そういった講義をします。ぜひこれ一般の方の参加も OK なので、はい、皆さん来ていただきたいなと思っているんですけど、はい、
確かに人生の中では、うん、その七五三があったりとかお食い初めというのがあったりとか、
うん、そうそう、
それぞれいろいろありますけれども、まあ
そうです
ね、今回来てくださった皆さん方も成人式っていうのも迎えてらっしゃるでしょうし、それぞれがどういった意味合いがあったものなのか、でどういった願いが込められて行われているものなのか、意外とこれ知りませんよね。
そうなんですよね。そこをじっくり聞きましょう、はい、ぜひ皆さんお越しください。
聞くことによってそれがさらに意味のあるものになってくると思いますよ、はい、いつ行われますか。
はい、2月24日水曜日午後2時から3時半ということなんですけれども、場所が近代経営研究所の3階研修室なんですね。ぜひここに今日来てくれたみんなも来てね、はい、北区なんですけれども、スタディライフ熊本のホームページをご覧ください。場所と書いてありますので、
はい
はい、
そしてもしよければスタディライフ熊本に、ご連絡をいただけると助かります。ホームページでご確認ください。また自分史&フォトブック講座を植木公民館で開催します。期日は2月23日火曜、3月1日火曜、3月8日火曜の3回シリーズ。時間は午後2時から夕方4時までです。お申し込みは植木公民館、またはスタディライフ熊本までお願いします。では今週はこのあたりでお別れです。次回は2月25日木曜日、同じく3時半にお耳にかかりましょう。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。